ークの
V トークラジオ。
千葉ロッテマリーンズ、いよいよマジックが出るようですが、それよりも個人的にはオリックスバファローズになんとかですね優勝してもらいたいなと思って密かに応援していたんですよ。オリックスが優勝するっていうと、あのブルーウェーブ、まだイチローがいる頃ではないかというふうに記憶しているんですが、最近はですねいいピッチャーが育っております。山岡、山本由伸、あと宮城三本柱、まあ、残念ながらですね山岡が右の肘の手術ということで、この大事な最終盤になって出れなくなったんですが、ここのところですねこの若い3人で回していたり、あと左腕のね田島っていういいピッチャーもいるんです。打線ではですねラオウ、この辺は北斗の拳でよろしいんでしょうかね、そういうあだ名のラオウ杉本ね、守備は枯れ騎士なんですけども、ホームランがすごいんですよ。本当にねヒットの延長がホームランというか、ホームランの打ち損ないがヒットみたいなバッターです。あとですねハーフなのかな、三塁守っています宗くんという選手がいるんですけど、これがまたですねグラブさばきが見事だし、肩はいいしということでね、そもそも外野登録のはずなのにね、サードを守ってすごいいい守備をしてるんです。そうかと思うとですねちびっこ福ちゃん、セカンドを守ってたんですけどね、去年まで背のちっちゃいですねいかにも二塁手っていう彼がですねいつの間にかセンターの位置を取っていてですね大活躍という風になっています。戦力的には去年と大して変わってないのにね、監督代行から今年は正式な監督になりました中島監督の実力もあってかもしれないんですけども、オリックスバファローズ非常に好調だったんです。まあ最後の最後でちょっと息切れしてるのかもしれないんですけどもね、まあ優勝できなくてもクライマックスシリーズでなんとかねオリックスバファローズには勝ってもらって日本シリーズに行ってみたいなと思っております。え、セリーグの話をしないのか。はい、セリーグはですねすでに私の中で終わっております。はい、先日の阪神戦での勝ちを逃がして以来、もう私の中ではセリーグはもうシーズンオフとなっております。まあ悲劇のチームってそんなもんですよね。この番組はホンダハンターカブ CT125 に乗ってとことことことこ下道ツーリングな私黒岳がライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第200回のお話は、祝200回皆様のおかげです。始まりは2015年のことでしたね。何もかも分からずに勢いだけで始めましたけども、もう6年が経ったわけでございますね。本当にありがとうございます。あっという間の200回というような気がいたしますが、まあ、そんな200回で何をお話ししようかななんていうふうに思ったんですけどもね、過去音源をちょっと見てみてびっくりしたんですよ。っていうのもですね、題名を付け出したのが最近なもんですから、ですから前のですね音声の題名が分からなくてですね、これ調べるのに時間がかかるなということで実は挫折しをいたしまして、まあしょうがない、じゃあいつもの通りよもやま話をしようかということになりました。第200回の記念会だっていうのにそれでいいのかっていうような気がいたしますけど、
まあそうは言ってもね、やっぱりおかしなもんですから、とりあえず振り返ってみようかなということでなんとかね探してみました。で第1回のめちゃくちゃ硬い放送をまず聞いていただこうかなと思います。
Vトークラジオ、いよいよスタートです。皆さんはじめまして。この度Vトークラジオ今日から配信させていただくことになりました。この番組は大型バイクに乗っていてもライディングテクニックは自信なし、第1回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。緊張しっぱなしの V トークラジオいかがだったでしょうか。滑舌の悪さは申し訳ないですがお許しください。
本当にめちゃくちゃ緊張している様子がよくわかりますね。まあ原稿ね、書いてるのは同じなんですけども、実際どんな速度で喋っていいのかが分かんなかったもんですからね、まあ、ゆっくり喋りすぎてるっていうのがあるんですけども、うわー本当に恥ずかしいぐらいですけども、あのオープニングのねぐわーっていう音なんですが、あれバイクのね音なんですよね。ただこの時はですね、はっきり言って恥ずかしいっていうと変ですけども、ミキシングなんていうことはできません。ソフトはね、今オーダーシティのソフト使ってますけど、そんなことをしてない頃ですんで、iPhone 片手に、もう一台の iPhone に音楽を入れて、音楽をもう一台の方で鳴らしながらボイスメモで撮ってってやってますからね、どうしてもそういうような音になってしまったっていうのがあるんですけども、いやこれが第1回のね、記念すべき放送だったんですけども、これでねいよいよスタートしました。で次、ね、第20回、20回になったらどのぐらい緊張の糸がほぐれたのかっていうのも聞いていただきたいと思います。
V トークラジオ第20回スタートです。立春とは名ばかりで気温の上がらない日が続いていますね。私の住む首都圏でも3月にしては珍しく最高気温が10度に満たない日が続いておりました。で、串谷のお店、9時からだったんですね。本当に、次回はぜひ、9時以降に行ってちょっと串谷のお店もね見てみたいと思います。でよく考えたら私、なんと清水は初めてだったという笑い話もあるんですが、で、この後また再スタートです。でまあ走行を走っているうちに浜松稲佐ジャンクションから新規開通区間へ入ったわけですけども、今までね、浜松稲佐のジャンクションから、あごめんなさい、東京方面からですけどね、行くと下り坂からの右コーナーね、結構いいカーブ、
20回など結構ね落ち着いてるっつうと変ですけども、随分緊張の糸が途切れたようでございますね。いい声してるなというような気がしますけども、どうもこの時は新東名を初めて走った時のようですね。浜松稲田さんの先級の方をね、行った岡崎まで行った時のお話のようですけども、一丁前のことをこれ話してるんですよ。この後ね、4車線でなんで作ったんだと、6車線に最初から作りゃいいじゃねえかなというような話をねしてますけども、まあ、この辺を聞いちゃうとなんか今とね大した話の内容が変わってないんで成長してねえなーなんていうような気もするんですけども、まあ、第20回になりますとだんだんこう変な話ですが、まあ、落ち着きも取れてこれで放送が固まったのかななんていうような感じがいたしますね。では次はですね、オープニングがちょっと変わりました第100回の放送で聞いていただきましょう。
V トークラジオ
スタートでーす。少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第100回のお話は、秋田青森遠征は涙雨に始まり快晴で楽しんで最後にまさかの、まあ、正確に言うと木曜日の夜中伝わるのかな、の夜22時過ぎですか、まあ外観度は空いてんだろうなと思いましたが、珍相談の方々のおかげで。
このオープニングはどこで撮ったんだろうな、ね、ちょっと分かりませんけどもね、これが2つ目のオープニングの形になったようでございますね。で、秋田青森遠征はって言ってるんで、最初の秋田青森遠征かな、お盆で行ったっていうことですけど、一番最初、本庄行って、金城行って太宰治のね聖火の方を見て帰ってきた時の第1回の放送のようですね。この時は大変だったんだよね、雨でね、あの東北道がね雨で、真っ暗な中走ってきてなんていうような話をした記憶がありますけども、随分慣れてますね。ただ音は相変わらず悪いですね。まあこの辺はしょうがないけどね、とはいうものの、どうでしょう、オープニング、懐かしいオープニングの声が出たんじゃないのかなと思っております。で続いてはですね、3つ目のオープニングの新しいバージョンの方も聞いていただきましょう。
金額合計のうち当選者に返還される金額の割合を競馬、競輪などの公営ギャンブルと比較すると、2018年はこんな年だった。じゃあ2019年はどんな年になるのかなっていきなりベスト10は早すぎじゃねえのか。でもお声かけっていうか発表させていただきますので、もしよろしければツイッターの方で一緒に行きませんかとご連絡いただければ喜んで一緒に行かさせていただきますって、よろしくお願いしたいと思いますけども、はい、続きまして第3位でございます。第3位はですね、今年は
オープニングがね、ついに女性の声が入りましたね。ハピコーさんと、その時いらっしゃった、どの子でしたっけ、ちょっとお名前忘れちゃったんですけどもね、ちょっと言った方に無理を言って、第2回の糖質万歳キャンプの時でしたっけ、これは録音していただいたオープニングでしたね。で、その後、幻の数回利用した放送がオープニングのがあるんだけども、あれが何回だったかちょっと分かんなくなっちゃったんで、今回入れてませんし、ちょっとあれは幻だったかなと思ってますんでね、ちょっと今回は紹介しませんけど、そして今の形に追いついてるという形です。まあこんな感じでちょっと振り返ってみました。オープニングだけでもね振り返ってみましたけども、いやー随分ね、最初の頃は本当に硬い放送でしたけども、だんだん慣れてくると20回もやると人間慣れるもんですね。で今やその10倍の200回、全然成長してないな。音も随分良くなったと思いませんか。この時ね確かマイクをね買ったんですよ。ピンマイクをねこの時は買ったんですね。でピンマイクを土台につけてで喋るようになったわけですね。で今ちゃんとしたマイクって言うと変ですけど、今あるマイクはねゲーミング用のマイクなんですけど、それ使ってサンワサプライのマイクを使ってますけど、最初の頃に比べたらね随分音も良くなりましたよね。話の方はなんだ全然成長してねえなっていう気がするし、今と全然同じような喋りをしてるんで全然進展ないですねこの辺はどうしようもないなというような気がいたします。まあこんな感じで懐かしのね、ちょっと振り返ってみました。この後はですねちょっとバイクの話をしようと思っております。
まあ変な話ですけども、今ハンター株しかありませんけどね、高速を乗れないバイクということでございますんで、遠出がどうしてもできません。やっぱりね遠出したいじゃないですか。喪が明けるっていうのが来年の夏っていうことでございます。まあこの辺義理の母にね何を考えてんのと言われたっていうこともあってなんですが、まあ喪が明けるまでちょっとね大きいバイクを買うのはやめようかなというような気がしておりますが、でこの間ですね少しその話を2件、まあ、おなじみのバイク屋さんというと変ですけれども、ちょっと2件の、ね、バイク屋さんでお話をしてきました。1件はですねいろいろこの私の背景を見てですねいろいろな車種をですね上げてくれるんです。例えば4気筒なら CB1300 スーパーボルド、あとね400のスーパーボルドル4ファー、あとヤマハだったらトレーサー MT07 とかね、それぞれ言ってくれるんですね。でまあ結局 V ストロームかななんていう話にもなるんですけど、でもまだまだ時間があるから何回でも店に来て意見交換しましょうよなんてね、言ってくるんですが、かたや予算がないんだったら250でいかがでしょうか、 CRF ラリーに V ストローム250、川崎ウェルシスなんてあるけど早めに決めないと玉がなくなるからねなんていうお店、来年の夏ですからもが明けるのはって話をしてるんですけどね。まあこうやって見るとどっちのお店に行くかなっていうのが皆さんもお分かりではないかなと思うんですけど、まあそうなんですけどね、まあおそらく1軒目遠いですけどそっちで買うだろうなというような気がしております。でそこで上がったお話なんですが、CB1300 最初勧められました。4気筒乗りたいっていうお話をしたところ、やっぱり4気筒に乗りたいっていうと V ストに乗ってたっていうことから考えると CB1300 をつい勧めてしまうみたいですね。でも CB1300 ね確かにいいんですよ、スーパーボルドール。でもねあれタカさんね、番組で何度か出てきますけども、タカさんに一回乗せていただいたんですよ。 いや重いですよね。あれはちょっと私には無理ですね。確かに乗ってて楽だろうなって、動き出しちゃえばそんなに重さを感じないんでいいなと思ったんですけども、あれはちょっとね、止めるのは無理、止める場所選ぶし、あとね、取り回しとてもとても無理だし、もし万が一転んじゃったら絶対起こせないしっていうことでね、 CB1300 はちょっと消えちゃいました。で逆に400もスーパーボルトはどうなのなんていうような気がしてるんです。まあその点ですね、お店の方でもですね、そうですね、 CB400 乗ったらっていうようなお話はなってます。まあ高速走るにもスーパーボルトだったら問題ないし、まあカーブなしでもね大丈夫ですよなんて話もなってます。荷物の積載もいいですしね。ただやっぱり値段がね、値段の方が高いよねっていう話にはなってるんです。だって定価で言っても100万超えちゃうじゃないですか。ベストロームの650だって100万しないですからね。そうやって見ると400のスーパーボルドール中古で探すようになってしまうんですけども、まあそのぐらいかなっていうことで、4気筒に乗るんだったらその2つかなと、まあそれしかないですけどね。あとそうやっている話をしているうちに今度どんどん話が来ましてね、例えばヤマハね、ヤマハだったらトレーサーですかねってお話をしたら、トレーサーお尻痛いよっていう話になりました。これタカさんにも聞いたんです。タカさんトレーサー乗ってるんでね、やっぱりトレーサーお尻痛くなるっていうお話を聞きました。お尻硬い、シートが硬いんでしょうかね。でも今のトレーサーもね、結局とてもとても新車で買えるような状況じゃないし、あんなにパニアとかいらないしっていうような気がしてるんでね、でそこで浮かんだのが MT-07 なんですよ。 MT-07 いいじゃないですか。足つきも良さそうだし、2気筒で軽そうだしって言ったら、なんとこれが積載がダメなんですって。だからね、キャンプ行くにも私大荷物なもんですから、この辺はダメよっていう風にお話をいただいちゃったんです。まあ本当のこと言うと MT-07 トレーサーでしたっけ、ヨーロッパの方であるので、あれを売ってくれればね一番いいんでしょうけども、そうもいかないでしょうから、そうやって考えると07消えたかなと思うんですけども、密かにですね XSR700、これどうかなっていうような気がするんですよね。ただ XSR700 にしたって積載の方はほとんどダメでしょうけども、カウルがないネイキッド高速大丈夫なんですかね。お店の方曰く100キロぐらいで走るんだったら気にならないよ、120で巡航されるときついけどっていうお話をいただいたんです。まあ実際 V ストロームの時も私100キロ出せるところでも100キロしか出しませんので、あとは固定速度でゆっくり走ってる方ですから、まあじゃあ大丈夫かななんていうような気がしているんですけども、この辺どうでしょう。ノンカウルっていうと変ですけれども、ネイキッド乗ってる方ちょっとね教えていただきたいなと思いますけども、そうやっていくとですね、結局出てくるのが V ストロームになっちゃうんですよ。 V ストロームの650ね、燃費もいい、カウルもある、お値段もねそこそこっていうことを考えると、ただね V スト手放してまた V ストっていうのもちょっと芸がないでしょう。ちょっと違うところが欲しいななんていうような気がするんですよ。じゃあ同じアドベンチャーで NC750 じゃなくて、バイク屋さんがねあんまりおすすめしないんですが、あれはアドベンチャー風よって、アドベンチャーじゃないよ、アドベンチャー風よっていうお話なんですよね。まあなんか最初のコスパと違ってだんだんコスパの方も悪くなっているような気がしますし、あと荷物をね下ろさないと給油できないっていう点がちょっとね難点ですよね。給油口がなんでリアシートの下なんだろうというような気がしますよね。 BMW みたいに脇っちょとか、もしくはフロントシートの下とか、こうなんつうんでしょう、フロントシートを観音開きっていうとスクーターじゃないんだからそんなの無理だろうっていうような気がしますけども、まあフロントのシートの下だったらまあ危ないって言えば危ないのかもしれないけども、ちょっととね、給油口なんとかなんないものなんでしょうか、本田さんというような気がします。まああれ BM の特許なんでしょうけど、 BMW といえばあの G310GS でいいの、あれもいいなと思ってるんです。短気筒なのはちょっとあれですけどね、まあ、310cc の短気筒でどうよっていうのもありますし、まあインドで作ってるよっていうのもどうよっていうのもありますけども、まあでもそうは言ってV スト250とかに比べたらまだねいいんじゃないかななんていうような気がするんですよね。 それにほらホンダの GB350 あれだってインド製じゃないですか。あでもまあインド製って言ってもホンダと BMW じゃ精度は違うだろうって話になっちゃうかもしれないんですけど、密かにあの BMW の GS300 とね、あれ気に入っています。あとですね 400X ね、あれどうでしょうって話は、これもやっぱりバイク屋さんのおっしゃるですね、これがですね 400X に乗りたいって言うならおすすめしますよっていうふうに言われたんですよ。ということはまあおそらく 400X ってかもなく不可もないバイクなんでしょうね。まあもしかしたらそれって私的には最高的な組み合わせって一瞬思ったりもしたんですよ。だって V ストロームの250 の, あのアンダーパワーに比べれば 400X だってパワーあるじゃないですか。 V ストロームの650ね、実を言うと足つきが最近っていうのもあるし、重さもちょっと強くなってきてるなっていうのも考えるから、ことから言えば400の方が当然軽いわけだし、足つきもいいんでね、そうやって考えると 400X でいいのかなーなんていうふうに今思い出してきています。年齢的にですね、そろそろ贅沢は敵だっていう感じになってきているんです。もうぼちぼち近づいているものがね、近づいているもんですから、本当に今度のバイクが最後になるかもしれないんですよ、そうやって考えちゃうといろいろ出てくるんですよね。難しいところがあります。まあ、最後のバイクはハンターカブになるんでしょうけどね、最後まで本当に乗ってるのは。でもね、ハンターカブって結局は行動範囲が狭いんで、高速行きたいっていうのがあるんで、まあ高速に乗る最後のバイクもね、ちょっといろいろ考えたいななんていうふうに思っているんですけれども、そうやって行った時に所有感を満たすっていうと変ですけども、川崎の W800 目黒、あれなんかもいいのかななんていうふうにね思ったりするんですけどもね。まあ目黒はまだ高いでしょうから単なる W800 になるのかもしれないんですけども、あの辺でもいいのかななんていうふうに思ったり、いろいろしています。ですからこうやっていろいろなですねバイクを考えて、先ほども言いましたけども、バイク屋さんの方でねいろいろ意見交換をして、来年の3月あたりに発注して、もがける8月に納車できたらななんて思っています。といってもですね、最近車でのキャンプが増えてきました。まあイコちゃんと行くっていうの回数が増えたものですから、かなり楽を覚えてしまいましたね。先日も久保キャンプ場に行ったんですけどもね、私髪の毛を洗ってからヘルメットをかぶることにどうしてもこう違和感を感じているんですよ。せっかく頭きれいになったのに、また汗だくだってヘルメットかぶるのっていう意味なんですけども、でキャンプの時に近くの温泉にはどうしてもバイクで行けないじゃないですか。で今回はね、イコちゃんと一緒でということで、久保キャンプ場の近くの紅椿の湯へ行ってきたわけでさ、でまあ手抜いて紅椿の湯で晩ご飯も食べちゃったってなったんですけどね、お風呂から帰ってきて、あとはお酒飲んでおやすみなさいっていうことで、本当に便利だったんですね。帰りもどんどんどんどん荷物を積み込んでね、パッケージのことなんか考えないでいいわけですから、そんなことを考えてね言うと、この長距離のねキャンプも車の方が楽か、最近はコロナのせいで大渋滞も発生しないしなんて考えちゃってるんです。ナビもあるし道に迷うことはないですしね。まあ唯一欠点というと、あの空間に一人っていうのに慣れてないっていうのが実は私ありましてね、そこだけが問題なんですけども、どうなるもんでしょうかねまあ随時ちょっとお話をしていきたいと思います。またね、こんなバイクもあるんじゃないのなんていうのがありましたら教えていただきたいなと思いますけども、もしおすすめのバイクありましたらよろしくお願いしたいと思います。献血の話、最近といってもまあ8月から実質動き出したんですけれども、献血に行くようになりました。先日もですねネットで予約をしていたら、イコちゃんからなんで急にっていう風に言われてしまいました。まあその時はまあニヤニヤって笑って答えませんでしたけども、皆さん献血行かれたことってありますか？私の場合最初の献血は忘れもしない高2の夏でございました。野球部の練習が終わって帰りの電車の中、その日は実は財布を忘れて一文なし。かといって夏でね、暑い。まだまだ私の高校生の頃は電車の冷房化率も 100% なんてなってませんのでね、車内には虚しく扇風機が回ってるだけっていうような状況。喉が渇いた私、 何を思ったか一息手前で行っていた駅前広場のバスのね献血会場に献血をしてきました。重曹1本のところ看護さんに2本プレゼントしていただきましてね、しめしめなんてこともありましたけど、そんな献血もですね、まあ、免許を取って書き換えの時に時間が余った時に府中試験場で行うくらいって程度だったんです。一時ね成分献血が始まった時に興味本位で何度か行いましたけども、所詮興味本位ですから続くわけもなくすっかり忘れておりました。そんな私が、まあ、定期的に、献血を始めようと思ったのはやっぱりこうシオン君とですね、うちの母親のおかげかもしれません。シオン君もあとうちの母もそれぞれ最後はね医療スタッフの方によく面倒を見ていただきました。そんなことでお礼をしたいんですが、まあね、そうそう何回も病院に行くわけにもいきません。自分のできること、ね、医療スタッフの方に何ができるのかななんて思って行動を起こそうと考えたところ、実は一番いいのは骨髄バンクがいいんだろうなと思ったんですけど、これドナー登録年齢制限なんですよね。で年齢制限に実はもう引っかかってるもんですから、こっちは諦めて、というと残るは献血だけなんですよね。で、献血をすることにしました。こちらもいつまで続けられるかわからないんですけども、まあ、できる限りはね、成分献血その他全血でもいいですからちょっとやっていきたいなと思っています。そうそう、最近ですね体温が低いんですよ。まあジジイになったせいっていうのもあるんですかね。あの最初の献血の時にあったかい湯たんぽみたいなものを持たされましてね、体温が上がると血の巡りが良くなって早く終わりますからなんてね看護師さんにニコニコ顔で言われたんですけど、あれそんなに体温低いかなんて気になったんですけど、確かにね熱あること6度1分とか 6度2分なんですよね。筋肉量60キロあるんですよ、タニタンの体温計によると。まあ、あれはまあ水の中で測ったわけじゃないからね、本当の油が取れてるかどうか、まあ、電流での測定値なんで何とも言えないんですけども、体重の3分の2以上はあれなんですよ、筋肉量になってるんですけど、ですから発熱してると思うんですけどもね、まあ、この辺不思議でございます。コロナの影響って実はこの献血もあるのご存知でした？献血もね予約しないといけないんですよ。最近は突然行くとね、予約なさってないんだとちょっとということでえらく待たされるんですよ。めんどくさがりな私には本当ハードルが高くて困っておりますが、あとですね献血皆さんのイメージと違うのは、あそうそうそう、前はいろいろねドーナツがあったり何があったりなんてサービスが話題になったことがあったじゃないですか。今はですねパラジュースだけですね。この間定期液袋の会場はアイスがありましたけども、硬くて食べるのにとっても苦労しましたし、ただこの先アイスはどうなのよっていうような気がしてますよね。ジュースだけっていうのもつまんないですよね。あでもウェブで予約するとねバーのチョコプロテインが入ってるやつがもらえるんですけどね。まあ、そうやって話してるとなんだ結局食い物に釣られてるのかよっていうような気がいたしますけどもね。献血の方で、皆さんもよかったら、もしよかったらぜひね行ってみてください。意外とね面白いものでございますよ。アラジュク問題発生。バージブさんよりツイッターの方に DM をいただきました。内容でございますが、葛飾区は荒宿でなく新宿が正解です。タコ米はうまいっすよ。千葉では一番有名でかつ美味しい。ただ高いのがたまに傷です。次回は200回記念会ですね。おめでとうございます。まだまだ末永く配信くださいませ、ということでございました。バジルさんいつもお世話になっております。本当にねバジブさんにはいろいろなところでお世話になってますし、この V トークのオープニングもねバジブさんちょっとお力をお借りしてっていう風にやっておりますが、そうなんですよ、新宿でしたね。前回199回、荒宿なんで自信を持って言っておりましたけど、かりですね本人的には間違ってないつもりで言っておりました。あの懐かしの TBS ラジオ交通情報のね渋滞情報で盛んに言ってたっていうのを思い出して話してたんですけど、荒宿踏切確かに言ってみりゃ入宿踏切だったなーというような気がしております。はい、大変失礼をいたしました。ありがとうございます。 でそんなことでね、新宿踏切もう一回調べ直したらちょっとね面白いところを見つけたもんですから、これねあと何回後になるか分かんないんですけども、ちょっとこっちもね今度取材に行こうと思っています。バジブさんのおかげでまた一つ増えましたね、ありがとうございます。あとタコ米本当に美味しいですよね、あんなに美味しいと思いませんでした。千葉ではそんなに有名だったんですね。私も千葉にはいとこがいるんですけども教えてもらったことはないんですよ。まあお値段もお値段なのでね、なんせほら小学校中学校の時はほら私米一升平気で食っちゃうような坊やでしたからね、おじさんおばさんもこんな美味しい米を教えてもしょうがねえなと思って教えなかったのかなっていうような気がいたしますけども、それもあるのかな。もう本当でもタコ米初めて知ってね、あんなに美味しいとは思いませんでした。ですからこの後どうなるかな、買いに行こうかななんていうような気がしますけども、多分行かないな。ということでバジブさん末永くっていうことでありがとうございます。そうやってね応援していただけることを本当にありがたく思っております。なんせ6年かかっての200回でしょ。中山バイクラジオさんがねほら400回目前でっていうことで中面だからということでね、ご自分たちの決めたルールだからということでお辞めになりましたけども、あともう6年続けなきゃいけないのかと思うと私いくつになるんだろうっていうような気がいたしますよね。赤いちゃんちゃん子超えちゃいますからね、そうだとまた大変なもんですから、どうなんでしょうか。まあ本当にいい、こうやってみるとね第200回で訂正の放送をしなきゃいけないっていう悲しいもんがありますが、バジブさん本当にありがとうございます。この先もね続いていきたいと思います。何かまたネタありましたらねよろしくお願いします。本当バジブさんはいろいろなネタをくれるんで助かっておりますけどもね、またぜひ。あと走り行きたいですね、なんとかハンターじゃないくね大きいバイクになった時にはぜひまた一緒に走りに行きましょう。よろしくお願いいたします。
続いてはスーギーさんからメールをいただきました。黒枠さん、スーギーです。200回配信おめでとうございます。ハンター株になって下道ツーリングを楽しまれてますね。199回のトークでも千葉ツーリングの話に、学生時代に住んでいた五穀寺や新婚時代に家財道具を買い込んだ竹屋といった都内の地名が出てくるのも下道ツーリングならではだなと思いながら聞いています。先日行かれたロングツーリングのお話やハンターカブで行ったソロキャンプのお話など聞けるのを楽しみにしています。月3回の更新ペースを守るのも大変なことだと思いますが、300回に向けて引き続き応援していきますので無理のない範囲で頑張ってくださいということでした。スーギーさんありがとうございます。スーギーさんにもねいろいろお世話になっております。毎回ねありがとうございます。前回のね、199回の方で五穀寺あとね竹屋なんていうお話ところお話ししましたけども、スギーさんそういうところにご縁があったんですね。五穀寺ってでもなかなかね学生時代に住んでいらっしゃっていうことですけども、あの辺ってあんまりねこう言うと失礼かもしれないけど学生が住むようなイメージないですよね。私はまあこれ勝手なイメージかもしれないけど、なんかこうお寺があるのとあと日大部さんがあるぐらいで、特にあとは事務所とか会社のところなんじゃないかなと思うんだけども、逆にそういう方が学生としては安くて良かったんですかね。どういうところにね住んでいらしたのか、まあ鈴木さんのことだからおしゃれなマンション、あでも学生時代じゃそんなにおしゃれじゃないかな、でも楽しそうなねアパートそれなりのところに住んでらしたんじゃないかなと思いますし、あと新婚時代に竹屋さんで買い込んだんですか。竹屋さんね本当は一部の方しかこうやってお話しても通じないっていうのがちょっと悲しいところなんですけど、日本テレビとかね結構やってるんですよね、お店紹介してるんですけども、実は私も竹屋はね知らなかったんですけども、野球一時期離れた時期がありましてね、まあチームがなかったっていうのもあるんですけども、で地元のね商店街のソフトボールチームの方に兄貴が入ってたもんですから手伝い来いって言われて手伝い行ったんですけども、そこであの下町にね勤めてらっしゃる方がいろいろ買ってくるのが竹屋だったもんですから、でうちの兄貴もあっちの方にね一時期勤めてたっていうことがあって竹屋っていうのを教わったんですけどもね、 本当にあそこ安売りでいいですよね。魅力的ですよね。一時期名前聞かなくなっちゃったかダメになっちゃったかななんて思ったんだけども、あの紫色のビルがね健在だったら本当嬉しく思いました。そんなね竹谷のお話ですけども、まあ、ここでね、先日行ったロングツーリングの話なんていうのも出ておりますけども、ぜひこちらの方もね楽しみにしててください。かなり長くなりそうでですね、原稿を作るのに今四苦八苦しているところでございます。あとはまあソロキャンプね、ハンターデーのソロキャンプ、まあ、こちらの方もねぜひねお話をしたいと思っております。まあ、こうやってねスーギーさんのようにね月3回のペースの方もね頑張ってということで言っていただけると本当頑張れるような気がします。ありがとうございます。一時期ね見えた時期があるんですよ。実は言いますと月3回頑張らなくてもいいのかななんていうような気もしてた時が一時期あったんですけどもね。でも逆にね、6のつく日は V トークの日ということで頑張りだしたしっていうことがあったんでね、今こうやって200回を無事迎えることができました。ぜひねこの先300回までなんとか頑張っていこうかと思っておりますのでね、応援の方ぜひね杉井さんまたよろしくお願いいたします。本当今年ね投資で万歳キャンプができなかったのがちょっと残念なところなんですが、まあなんとか来年こそはね、やりたいと思っていますのでね、やるやる詐欺にならないようにこの辺気をつけますけども、スーギーさんもね一つこれからよろしくお願いします。スーギーさんとはぜひまた株、あそうそう株どうですか、調子戻ってます？あもうダメになっちゃったかな、ちょっとその辺心配ですけどもね、ちょっとね株でねまたスーギーさんともキャンプも行きたいですし、私の男性、ハンターキャンプはね考えてみたらスーギーさんお初じゃないのかな、そういうような状況でございますのでね、ぜひねスーギーさんとも下道自転のキャンプも楽しみにしてますので、ぜひスーギーさんこれからも一つよろしくお願いしたいと思います。さて第200回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。まあ、200回記念って言っても結局まあそうやってなんとか続けてこられました。今回のね配信の写真はほとんどありませんけども、 V トークラジオのブログの方にはちょっとよもやま話も載せたいなと思っておりますので、ぜひ http://vstock650.cnet の方にねご覧ください。メールお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログの方にもね付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青人 V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。またね iTunes レビューの方もお待ちしております。ではね今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。無事200回を迎えることはできましたけども、まあ200回はせっかくの200回だったんだけどグダグダで終わっちゃった感じはいたしますが、バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオこれにて終了です。